18番市山市ぐるが市長に対しまして一般質問を行います。通告に従いまして大きくは1点、質問の用紙に小さい項目で、まあ、5点挙げております。まあ、これは長いようですけれども、まあ、分かりやすく挙げておりますので順次質問をいたしたいと思っております。それでは質問の第1点、壱岐市立病院改革委員会答申案についてでございますけれども、この件についてはなかなか難しい問題で、私の勉強不足のところでございますけれども、まあ、よろしくお願いいたしたいと思っています。1、市民病院改革委員会が3回の会議で審議され、去る10月9日に最終答申書が市長に提出されております。まあ、市長はこれを受けて、市内4カ所において病院改革についてのタウンミーティングが開催され、病院、職員の進行で市民病院の今後の経営状況と、答申の内容の説明があり、会場からの数名の質問を待っておりましたけれども、今日は報告と説明ということで、約1時間半くらいで、まあ、どこの会場も終わっておると思っております。市民は経営の厳しさに、と、市長の答申の独法化に沿って、改革を進めているということで、独法ありきの説明だったように受け止めた市民も多いと思っておりますが、まあ、これはあくまで、答申の案ということでございますが、まあ、議会の議決で案が消されると思っておりますけれども、この答申の案でございますが、この市長は中身についても、まあ、見直すところがあるかと、あるだろうと思っておりますが、もしある場合は、見直されるのかどうか、お尋ねをいたしたいと思っておりますが、そしてまた、しかしその中で、答申は私は丸のみしてない。答申の通り、来年の4月1日の独法化には時間的に間に合わない。それに、理事長の選任も厳しい。理事長の選任ができないと先が進めないということでございました。そしてまた、答申では、理事長は候補とされているが、候補で来るようなものではない。大学にお願いをして実験をしていたいと力説をされました。理事長も大学の関係者にお願いをしないと医師の招聘もできない。医師の招聘の厳しさが骨身に染みた。当初の市長のマニュアルとは、医師の招聘論とは、まあ、ちょっと交代されたように思っておりますが、まあ、今の市長のご苦労はよくわかります。まあ、ねぎらいを申し上げたいと思いますが、市長は理事長選任も医師の招聘もすべて大学に依存されておるようでございますが、大学側の解職と見直しはどうであるかお尋ねをいたしたいと思っております。次に、また、補佐委員長は、答申書の、まあ、前段の通り、独法化は来年、4月1日に実施すると期限を示されておりますが、まあ、補佐委員長は全国でも病院改革をされ、だからとお聞きをしておりますが、独法化については準備作業に時間を要することは十分、まあ、私は分かってはるだろうと思っておりますが、短期間で実施するのは無理でございます。市長が言われるように時間的に間に合わない。そしてまた医師の消費についても、理事長の選任についても、自信ありげに私たちは控えておりましたが、有名なその委員長のことですから、医師の確保と理事長の担保はされて おったのことだろうと私たちは思っておりましたが、それはなかったのかどうか。そしてまた、答申提出から2ヶ月ぐらい経っておりますけれども、補佐委員長より市長にアドバイスや、また支援策があっておるのかどうか、お尋ねをいたしたいと思っております。まあ、主に大学の官職と、そして補佐氏の医師に対する担保、そしてまた、そうした、その後のアドバイスがあっておるのかどうかを、お尋ねをいたしたいと思っております。次に、2項ですが、独法化により、現在の病院職員は、非常勤、非公務員となって、給与体系も改革されるわけですが、答申書には、行政職の給与の水準の再検討も同時に取り組むと求めておりますが、市職員も、小手当の廃止とか、まあ、削減も行われておりますけれども、まあ、非公務員となる病院職員とのバランス等の対策や、 協議はどのようにされておるのかお尋ねをいたしたいと思っています。そしてまた、その中で職員を実際の職務より、上級に格付けする、いわゆる渡りと言いますかね、その見直しに、これも言及されておりますけれども、本市はその渡りがどのくらいあるのか、合わせてお尋ねをいたしたいと思っています。次に3項、同心の医師の招聘についての中で、大学の連携や協力体制の構築は必須と考えられると示されております。病院改革は医師の招聘が主眼であり、医師の招聘には医師、看護師の仕事がしやすい、また病院職場の環境づくり、同時に安心安全の市民に信頼される病院の特色づくりが今後の私は課題と思っておりますが、現在市民病院の医師も厳しい職の中で頑張っていただいておると思っております。市民病院の医師数も非常勤を合わせて、これは通告には13名としておりますけれども、これは合わせて18名であります。尾佐委員長は医師の 20名体制と言われており、医師1人確保すれば、年間1億の増収となると、まあ、言われておりますが、今回大学へのお願いされている医師の招聘は、現在の医師を含めた目標の不足さだけのお考えなのか、また、東進の今回の独法化の改革を望んでいない医師、看護師がいるものと聞いております。また、独法化の改革で、医局から現在の勤務医がの引き上げがなされた場合の危惧や、それによる退職者も出てくるかもしれないわけでございますが、そのような時の予想と憂慮はされておるのかどうか、その時の対策はどのように考えておられるのか、まあ、私は老婆心でございますけれども、お尋ねをいたしたいと思っております。次に、4点目、当審書に病院職員の十分な説明を示されておる中で、各職員との理解と納得が不可欠であります。改革に対する考え 方や、今後の方針を速やかな対応とされておりますが、また職員との団体交渉は公開で行い、市民に公開するとあります。職員には、答申前も、後も意見交換や説明があっていないと聞いておりますが、また医師会についても、意見交換を、されて、連携についても早く協議をされる必要があると私は考えております。市長は理事長派遣の目処を得たら職員への説明や議会提案へ進むと言われておりますけれども、議会は議決機関でありますので、まあそれでも結構ですけれども、職員には今までの結果、経過や、市長の方針等については職員の不安を除くためにもですね、そしてまた、やはり予備知識も私は必要じゃないかと。いうふうに考えておるところでございますが、これについてもお尋ねをいたしたいと思っております。まあ私は病院改革を実践するには、その担い手となるのは何と言ってもですね、病院の職員であると私は思っております。私は今回の独法化は制度としてはもう決して悪くないというふうに考えておりますけれども、思っております。今回の改革案によりまして、職員全体に刺激を与えて、そして今までの公務員体制を覚醒されたということは私も思っております。しかし、今回の改革では、改革の経緯の変更、いろいろなその、違いがあったんですね。その疑問点や、急激で強制的な感じで、職員や市民に動揺を与えているのは私は事実であるというふうに思っておりますが、そのような気持ちの中で、独法化の準備作業、まあ、ハードの高い準備作業についていけるかどうか、まあ、それが私は問題であると思っております。その点、お尋ねをいたしたいと思っております。それから 5点目になりますが、これは片丸病院は別に挙げたいと思っておりましたけれどもですね、まあ、答申書の中にあるわけですから、続けて挙げております。片丸病院については、答申、ではですね、介護老人保健施設への転換が示されております。しかし、市長は片頃病院の今後の方針は医師会や有識者との意見交換をしていきたいとおっしゃっておりますが、それはまあ当然のことと私も思っております。 しかし、これは私が提言でございますけれども、以前から壱岐市では2つの病院経営は無理と意見もあっておりましたが、この際、現在の、医療型療養病床48床を壱岐、市民病院湿地内に病棟を新築し、機能統合するのが私は適切ではないかというふうに考えております。まあ、一部門化することによって、医師の当直、事務、管理部門の共通経費の圧縮、また放射線とか、まあ、いろんな検査、そして薬局、そしてまた薬の仕入れが今分担されて、少ない量は高くかっておるんですね。まあ、そうしたことも一部門化すると、安く買われる、仕入れられる。これはもう当然だろうと思っていますが、そしてまた給食の委託等が、まあ、不要となります。まあ、給食の負担といっても職員は、まあ、採用されるわけだろうと思っていますが、そういうこともございますし、医師についても共有できるところもあるだろうし、医療施設から見ても患者にとっても理想の策と私は思っていますが、市長のご意見をお伺いいたしたいと思っております。5点お願いします。
市山議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。白川市長。
15番、市山茂議員のご質問にお答えいたします。市民病院の件につきまして5点、ご質問がございました。壱岐市立病院改革委員会答申書についての5項目のご質問でございます。市山議員におかれましては、平成18年12月に壱岐市病院事業運営審議会委員として、壱岐市民病院の壱岐保健医療機関における役割や今後のあり方について検討されておりまして、市民病院について熟知されているところでございます。また、当審議会が平成19年9月に出されました壱岐市民病院の役割、あり方に関する報告書、答申でございますけれども、改革の必要性を訴えられております。従いまして、改革の思いは私は一緒だと思っております。従いまして、今回のご質問は、その改革の手法、これはスピードを含めたものでございますけれども、それについてのご質問と思っております。各質問にお答えいたします前に、タウンミーティングでも申し上げましたが、改革の大前提をお話ししたいと思っております。なぜ改革が必要なのかということでございます。私はまず第一に、市民の皆様の医療ニーズに対応するためには、市民病院に医師が足りない。と思っております。現在、医師の方々には、そういう医師が足りないということで、過重な負担をおかけしております。市民の、市内の民間医療機関では対応できない医療、こういったものを、極力市民病院で提供できる病院として、市民の安全安心を担保する。つまり、医師を確保する。これが第一であると思っております。次に、経営の健全化を図るということでございます。平成20年度で申しますと、病院会計へ市の一般会計からの繰り額は4億4600万円でございます。わかりやすいように100万単位で言わせていただきます。4億4600万円が一般会計から病院に入っております。そのうち2億6400万円が地方交付税で補填をされております。従いまして、真水と申しますか、いわゆる市の本当の持ち出しというのは1億8200万円でございます。20年度は1億8200万円の税金を投入しているということでございます。それに加えまして、その資金投入をした上で、平成20年度の壱岐市民病院の赤字は2億2900万円でございます。従いまして、4億1100万円の赤字が出ているということでございます。これは交付税を除いて、それだけ出ているということでございます。そして、現在、累積赤字が16億2200万円に上っておるわけでございます。こういう状況にございまして、こういうことがございますので、これをまず申し上げて、答弁をいたしたいと思っています。今朝の西日本新聞では、西海市立病院の民営化が市長の公約に反して平成11年に民営化するというようなことで、今朝の新聞になっております。そういった事態を 起こさない、弱気しないという強い決意で、私は今回の病院改革を公設公営でやろうとしているところでございます。まず第一点目、一、答申書を丸呑みにしない。それから、補佐委員長は医者を担保しているのか、という問題でございます。まず、理事長の選任の干渉かどうかということでございます。まず第一点の理事長の選任の見通しと干渉かどうかというご質問でございますけれども、先ほど申し上げました通り、壱岐市立病院の改革については、医師の確保が最大のポイントであります。経営力があり、医師の招聘ができる理事長を選任することが重要で、経営力と医師確保の両面で高く評価できる方を理事長として招聘すべく、関係大学にご紹介をお願いいたしているところでございます。私は1年半、医師の確保に駆け回りましたけれども、大学にしか医師はいないということを強く感じております。従いまして、大学に、関係大学にいろいろご紹介をお願いしているところでございます。壱岐市民病院の目指す方向をご説明し、熱意を持ってお伝えしながら努力いたしておりますが、予断を許さない厳しいものがございます。現段階では具体的なことを申し上げるに至っておりませんけれども、ご報告ができる状態になり次第、ご報告申し上げたいと思っておりますので、ご了承をお願いいたしたいと思います。なかなか該当者が見つからないというのが現状でございます。それから、壱岐市民病院におきまして、補佐委員長は今回の答申を出すにあたり、医師を担保しておるのかということでございますけど、それはございません。ただ、壱岐市民病院の改革方針を提言したというふうにとどまっております。そして、今、補佐委員長からは、独立法人、行政法人化に向けて、作業手順や人事、財務調整等の情報をいただきながらご指導いただいているという状況でございます。二点目の独法化により病院職員は非公務員となり、給与体系も変わるが、職員、一般職員はどうかということでございます。答申書では、全庁一体的な改革の進め方として、行政職における給与水準の再検討など、さらなる行財政改革に同時に取り組まれることを求めるとございます。この対策をどうしているかとのご質問でございますけれども、独法化、いわゆる独自行政法人化する、しないに関わらず、行政改革は絶えず推進しております。職員の給与につきましては、1割縮減の公約を掲げておりましたが、現在特例的な減額措置も実施しておりますし、給与水準の見直しにつきましては、適正な給与水準の設定という観点から、すでに見直し検討しております。具体的に申しますと、先ほど申されました、級別標準職務表、これは、一定の役職になると、昇格するという表でございますが、逆に申しますと、一定の役職にならないと、上の給与には上がれないという表でございます。それを上がらせるのが渡りという、先ほどの言葉でございますが、現在、渡りは、あります。ある一定の、相当職というのがございまして、役職につかなくても、その相当であるということで、渡りを、で昇格をしているという現状でございます。これにつきましても、今、職員組合と話を協議に入っているところでございます。3点目でございます。病院改革は医師の招聘が主眼である。非常勤を合わせて18名であるけど、20名の医師の確保はできるのか。また、独法化ということになって、医師が辞めるんじゃないかという、そういうご質問でございます。医師の確保につきましては、現在の常勤医師数13名体制でございます。過重労働の緩和策と医療法上の必要医師数を満たすために、常勤換算で約5名の非常勤医師をご用意しております。換算で5名ですから、実数はかなりいらっしゃるわけでございます。今後の医療体制につきましては、常勤医師20名体制を目標にしておりまして、現在勤務していただいている常勤医師を含めて考えております。現在勤務していただいている常勤医師の協力を最大限にいただかなければ、 経営形態の見直しも実現できません。先生方や派遣大学局のご理解をいただいて、改革を進めていきたいと考えておりますが、派遣大学につきましては、独法化をいたしましても、派遣を続けるという確約をいただいているところでございます。退職等の危惧や予想とのことでございますけど、これが一番不安に思っているところでございます。ぜひ、現在の先生方には、退職などということはおっしゃらずにご理解いただき、勤続をお願いしたいと思っておるところでございます。ところで、このような心配をしないようにすることも、今回の改革の主眼であると私は思っております。会社経営するにあたりまして、社長がこうしたいと思っていても、こう言ったら社員はどう思うだろうかと言って会社経営ができるでしょうか。私は社長がこの方向で進みたい、ついてきてくれと言ったら、全社一丸となってその方向へ向かう。こういった体制をいつかは作らなければならない。まして、市民の血税でございます。一刻も早くそういう体制をしなければな、そういう体制にしなければならないと考えているところでございます。これは私自身、自戒の念で申し上げておるところでございます。4番目の、答申後の改革に対する病院職員への説明、医師会との意見交換は必要ではないかということでございます。病院関係者の医局、職員への説明につきましては、早い時期に実施すべきと考えております。しかしながら、先ほど申しますように、理事長のが、確定しなければですね、独立行政法人はですね、いくら、やろうと、あるいは議会に、議事をいただいてもできません。やはり、この理事長が決まるまでは、現在のままで、一部適用という形で、その中で改善を進めていくという方法しかないと思っているところでございます。独立行政法人化の前提条件となる理事長候補となる方、責任者となる方の目処がついた段階で、説明をしたいと考えておる次第でございます。その段階で市民病院独法化の時期、方針を説明し、ご理解、ご協力を得たいと考えております。なお、独立行政法人への移行を伴う勤務条件、企業体系等の概略をお示しする必要がありますので、早期に準備室を設置し、準備作業に着手する予定といたしております。また、片原病院の、介護老人保健施設の転換という答申の具体化のための医師会との協議についても、市民病院の方向性が定まった段階で開始したいと考えております。理事長招聘が遅れた場合、独法化スタートまでの空白期間が生じた場合の考えはどうなのかということでございますけれども、先ほど申しますように、理事長が決まりますまでは、現状の体制で経営の効率化に取り組んでまいりたいと考えているところでございます。医師会につきましては、現在のところ、医師会に申し入れましたけれども、医師会としてはしばらく静観するというお返事をいただいております。また、独立行政法人については、組合自ら私以上に勉強されておるようでございます。次に5番目の片原病院についての、件でございますけれども、片原病院につきましては、改革委員会より介護施設等への転換の答申を受けておりますけれども、政権交代の結果、医療型療養病床については、以前と違いまして、縮減方向に縮減方策を凍結されている状況にございまして、このような状況も加味しながら、今後医師会との協議を重ね、慎重に進めていきたいと考えています。壱岐市民病院の統合につきましては、私も当初、議員がお考えのように、人件費及び共通経費の縮減のことから統合したらいいんじゃないかと考えておったところでございますけれども、その後、医療関係者にお聞きしたり、あるいは勉強していきます中で、市民病院が目指す二次医療、いわゆる急性期医療と、片原の療養型、いわば慢性型医療との共存につきましては、医師、看護師、あるいはコメディカルスタッフも含めて、対応が非常に厳しいという指摘がございます。しかしながら、ご提案の趣旨については、排除すべきものではございません。今後、研究をさせていただきたいと思っております。私は、今、改革をしなければ、将来に過去を残す。時代を担う子供たちから、何をしたいのかと言われてはならないと思っております。行政の怠慢は許されないという決心念で、今時の改革に取り組んでまいります。どうぞご理解をいただきたいと思います。
一山茂議員。はい。
まあ、ルール説明がございましたが、まず、補佐委員長はですね、答申の初めに、独法化について、講記されております。一致では、市長をはじめ、議会及び関係者の迅速な判断と決断により、再生不可能な状態で新たな出発に、臨める状況に至った事実に敬意を表したい。こういうふうに言われておりますが、まあ、市長はそうであったかもしれませんけれども、議会では一度しか、まあ、一方的な説明を受けたような気がいたしておりますが、まあ、当初から補佐委員長の試案で、としか私は感じておらないわけでございますが、経緯は、まあ、今までいろいろなブレがあったようでございますが、ご承知の通りでございますけれども、わずか3回の審議で725万という費用をかけ、各項目の末尾にはですね、こうした投資についてはいろいろあるわけですけれども、必須とか、これが必要であるとか、そうすべきであるというふうになっております。その後については責任は私は持たれない。そのくらいのことなら私たちの改革プラン審議会においてもですね、報告と同じであって、違うのはですね、独法化スタートの記述だけであったと私は思っております。答申後は市長の決断と議会の議決と言われておりますが、その程度なら独法全体でも資料を見ればすぐわかるわけでございますが、最終委員会でも7人の委員から意見と経過についても私は聞かれると思って期待をしておりましたが、それどころか、7人の中の3人が欠席、そしてまた補佐委員長は了承を得たと言われておりますが、私はそのようなものではないと思っております。補佐委員長の試案のものと受け止められても仕方ないと私は思っておりますが、欠席の委員も当初から、依頼者が離党であるということはよく分かっておったはずと思っております。そんなに多忙なら最初から受け持たないわけですからね、というふうに考えておりますが、まあ、それに、一人ぐらいは壱岐市内からも有識者を入れるべきであったと。壱岐市の状況を知らずにですね、外部ばかりに頼って、本当の壱岐の離島の医療の改革が私はできるかと思っておりますので、その点についても、まあ、これは答申書が出ておりますが、市長のご見解をお尋ねいたしたいと思っております。そしてまた、それに、補佐委員長もですね、答申後も、まあ、ある程度は、話をしておられるということですけれどもですね、今どうなっておるかというような打診もして、良いと私は思っております。コンサルタントというものは、まあ、そういうものですからですね、もう普通が。で、まあ、独法はですね、全国の離島の公的でも、まあ、見られておりません。県内でも全的、他の離島も一部と業でございます。まあ、再開庁は、まあ、あっちは本土になるわけですけども、それは人口の多い都市部とですね、人口の少ない離島との違いであって、また、一市のですね、こうした小規模な病院には、私は適切でないというふうに、聞いておりますし、私もそう思っております。まあ、理事が独法、理事長が独法かと思って、域に、例えば来られてもですね、状況を見て、これはしばらくの間、まあ、一部適用か限定化してから、独法化の方に進んだが良いかもしれないというような考えが起こるかもしれませんが、そうした時には、市長は、理事長の見解にお任せされるかどうか、これは無礼でございますけれども、お尋ねいたしたいと思っています。それとですね、まあ、独法、なって職員の非公務員というのは、まあ、先ほど、まあ、言われた通りで、よく協議をされていただきたいと、かように思っております。そして、先ほど3点については、3点目については、現在、医師は、まあ、13名と、非常勤が5名。で、言うが、おるわけでございますが、その方たちが当直や、救急の対応をされております。非常勤医師の激務をカバーしていただいておるわけでございますが、まあ、経費としては、給与費が高くなっております。まあ、そうした給与比率の、まあ、高くなっている正規の常勤医師が確保されれば、経営状態も良くなるわけでございますが、まあ、先ほど申しました、人に医師が確保されれば、1億円の増収と言われている中で、市長は、まあ、先ほど20名の中と言われておりますけれども、それが可能であればですね、私も結構と思っていますが、 まあ、これはなかなか難しいということでございますが、これについても一生懸命も頑張ってですね、早めに委員長の選任をしていただきたいというふうに思っております。それから4項目、理事長の選任の目処が立ってからと言われておりますけれども、それは私はもう、一般から見ると逆であると私は思っております。理事長の選任の前にですね、六法について全職員をはじめ、医師へも説明して意見交換をして、まあ、医師会においても先ほど申しました、連携の協議も、すべきであると私も思っておりますし、その市長との取り巻きだけでは私は何もできていかないわけですから、管理職は市長の行動にですね、反対と思っておりても反発はできない立場にあります。職員はそうでないと私も思っておりますし、よく説明をして相手の理解を得て実行に移すのが私は道理と思っておりますが、その点についてもお尋ねいたしたいと思っておりますし、どこの職場も同じと思っておりますが、組織はですね、上司と部下が信頼し合って、その目的に向かって自分の職場でその能力を発揮していくのが、目的を達成されるわけでございます。まあ、そうしたことで、理事長の選任が長引くようであれば、現在の一部適用という、市長はおっしゃっておりましたが、一部適用が、はですね、市長が、まあ、管理者であるわけですね。まあ、そうしたことで、市長も行政で非常にこう参接する諸問題も多い。目が届かないのは私も、そう感じております。前の市長の時も私もそういうことを申しましたけれども、管理者、がですね、病院からも、壱岐市立病院改革プランの素案が、昨年の3月に作成されております。まあ、法は、いろいろな法は一部適用とか全適とかございますけれども、法は別としてですね、この際、思い切ってですね、市長はその、一部適用で理事長でありますけれども、せっかく管理官も、示してあるわけですから、そしてそうしたプランも立てておられるわけですからですね、権限と指揮をですね、ある程度任せてかれればですね、どうだろうかと。そして職員を信頼して自分たちが改革プランを作成しているわけですから、自分たちの責任で私はやると思っておりますし、市の職員全職も協力するのではないかと私も思っております。そして、職員も看護師も責任が出ると、行動も私違ってくる。サービスも違ってくると私も思っておりますし、自分の職場を潰すような、なくすようなことは私はしないだろうと思っています。内容がそのうちに良くなってくれば、全摘もできるし、そしてまた、いろいろその研究するうちに、独法課にはですね、独自のシステムとか、その他の問題でいろいろ準備がですね、金もかかります、時間もかかります。まあそうしたことで、模様を見ながらこれに移行するということで、たちまちはですね、選任ができるまでは、やはり市長もその、理事長、管理者ということは分かっておりますけれども、一生懸命仕事をしているのに、指揮管理がやっぱり指導ができないわけでね、そうしたことをですね、ある程度改革されて進んでいきたいと、いただきたいと思っておりますし、そしてまた、いろいろな団体からですね、今回、支援も出されております。まあ、これは民意として受け取っていただきたいと思っておりますが、市長のご見解をお尋ねいたしたいと思っています。そして、片原病院についてはですね、いろいろ、見直しや何やっておりますけれどもですね、私の、まあ、これは提言でいたしたわけでございますけれども、総合的な機能を有する市民病院の一部門課によってですね、先ほど申しましたように、共通定義の圧縮、そしてまた、運営赤いの一般会計の繰り入れが大幅に私は、出現されると思っていますが、これは来年から補助金がなくなるということでですね、それは前年度の赤字が 55%、そしてまた病床等の交付金が合わせて 60% ぐらい、約6000万ぐらいは、まあ、補助金があっておるようでございますが、まあ、これがなくなると大変なことになるわけですけれども、そうした改革によってですね、やっぱり6000万はですね、削減できると私はこう思っております。そしてまた少しの負担は、まあ医療存続のためですから私は仕方ないというふうに、考えております。そして病院の、移転についてですけれどもですね、これは必要面積はだいたい1100平米から1200平米ぐらいが必要ということを聞いておりますが、 市民病院内の奥の院内の駐車場の付近にですね、私ちょっと見ていましたけれども、少し手を加えればそのくらいの面積はあるように感じております。これは計算しますと、平米25、5、6万にしてもですね、約、2億7千万ぐらいですかね、約3億ぐらいですかね、なります。そしてまた、それに機械とか備品とか入れても、3億ぐらいとなりますが、これを、20年で記載をしますと、年間1500万円ぐらいですから、これは医療体系が変わって、医療収益が上がると、このくらいは私、支払いができていくんだろうと思っております。現在、肩代わり病院については、市長がおっしゃるようにですね、医師会関係者にいろいろ相談されて、良いと思います。あとの療養型についてはですね、ゆっくり考えて、いただきたいと思っておりますが、この点について、再度お願いを出したいと思っています。
白川市長。
おささんが、今回、どうにもならないうちに立ち勝ったことは、敬意を表するということにつきましては、私だけの考えじゃないかということでございます。それはそうではなくて、やはり、改革に、先ほど申しますように、19年9月に、市山議員が所属される審議の答申が出ております。その後、全然動いてなかったということで、私は、そういう答申に対して動かなければ何もならないんだ、と思っておるわけでございます。ですから、今回、改革をしようと立ち上がったことに敬意を表されておると私は思っている次第でございます。それから725万円のたった3回で725万円もったいないじゃないかというご意見でございます。私は審議会というのは回数とか期間とかではないと思っております。この725万円が高いか安いかはですね、私はこの改革を実行するかどうかにかかっていると思っております。先ほど言いますように、皆様方の税金が毎年ですね、1億8200万円も、何年も何年も続けていいのか、私はですね、許していただけないと思っておるわけでございます。確かに、救急医療とか、死が負わなければならない、その負担はですね、当然、赤いと私は考えておりません。しかしながら、経常的にですね、これだけの金を毎年毎年吸い込む、これは許されないと思っておるわけでございます。それから、委員の方が欠席したなんかということでございますけど、現在はメール、ファックス等々ございます。頻繁に連絡を取って、そこに会わなくてもですね、今は会議はできるということでご理解をいただきたいと思っております。そしてまた、独法が失敗した場合はまた人的に戻るかと。戻りなさいということでしたでしょうか。私はそのバックは考えていません。今の段階で、独法が失敗するとしたらどうしようかとか、そういうことを考えてですね、そういう制度は、私は導入はできないと。これを成功させるという気持ちでおるところでございます。それから、順序が説明と、理事長が決まらなければ説明できないというのは、順序が逆じゃないかということでございます。これは見解の相違でございまして、私は理事長が決まらなければ独法はできないと申し上げております。その独法ができない、できるかどうかわからんとにですね、私は説明はできないと思っているんです。やはり方向性を決めて初めて説明ができると思っております。それから、部下を信用しなさいというようなことでございます。これはもう市山先輩の経営者としてのアドバイス。私は信頼をしておるつもりでございますけれども、任せなさい。その辺が足りないのかもしれませんが、貴重なアドバイスをして、謙虚に受け止めさせていただきます。いずれにしましても改革というのは痛みを伴います。私は、将来のためにこの痛みを分かち合っていただきたいと思うわけでございます。それから、請願につきまして、民意と考えてくれということでございます。それは、請願というのは議会に出されておりますので、議会の方に考えていただきたいと思っている次第でございます。また、先ほど、すみません、渡りがあると申しました。これは私はですね、昔、職員組合しております自分に通称言っとった渡りでございまして、渡りはないということでございます。いわゆる、国家公務員との、でいう渡りではないということで、停止をさせていただきます。 議長。
一山茂議員。
先ほど、私たちの審議会に、私もおりましたけれども、実行されたようないじゃないかということでございますけれどもですね、これは当時の、その、市長がですね、決断がなかったからできなかったわけですね。そしてまた日限を、この、独法化の時はしてあるけれども、日限をしなさいということは頼まれておらんわけです。そういうことで、私たちは移行しなさいということを言っておる。これはプランも一緒ですけれどもね、素案が出ておりましたけれども、それも一緒と思っています。それから、説明が逆でないかということのですね、ちょっと総意と言われましたけれども、私はですね、理事長が来てからじゃないと、それは、もう具体的な説明はこれの答申書に沿ってやられるわけですから結構ですけれども、自分はこういうことを考えておる。そうしたことで皆さん方の予備知識を与えるために説明はすべきじゃないかということを言っておるわけですね。それで、逆とか、その遅いとかじゃなくて、そういうことを私は考えております。そしてまた、渡りのことはよくわかりました。あとは、ですね、片割り用については私もですね、それはなかなか難しいことと思っていますけれども、大体、住民もそういう、市民もそういうふうに考えている方が多いと思っていますしですね、私もその方が一番理想ということはさっきから申し上げておりますように考えております。あとについては、もう大体、それからですね、何度も言いますけれども、本当はですね、市長も一生懸命やっておられることはわかりますけれども、やはり、何度も言いますが、管理官がこうしたこともやっておりますし、素案も出ておりますからね、一遍そういうふうな状況で、まあ半年でも一年でもですね、ちょっと権限を与えてみたらどうですか。私はその、やってみて、いや、これは私は素案を出したけど難しかったですわ、と言うと絵の描いた餅になるわけですから、市長は絵に描いた餅と言われておりますけど、やらせんとですね、絵に描いた餅も作るものもないわけですから、その点はですね、やっぱ思い切って改革されようとされておるわけですから、ちょっと管理官が当たっても相談してですね、私はやってみて、お前たちは本当にこういうことを出してるかやられとるかぐらいはですね、おっしゃっても結構と思いますから、その点をよく、相談されていきたいと、私も、せっかくの改革ですから、その間の準備期間として、どうですかと言っておるわけですから、その点、一つよろしくお願いいたします。
白川市長、
十分検討させていただきたいと思います。
一山、
すいません。請願については、それは議会で、所管の委員会もございますから、それは当然のことでございますけれども、こういうことが出ておりますからですね、市長も考慮していただきたいということでございますから、一つよろしくお願いいたします。これで終わります。ありがとうございました。